その11、新古今和歌集後編。八大集の紹介も新古今集に至って風船の膨張してまいりました。今年の1月頃、初めて八大集の読破を目論んでから半年余りが経ちますが、いつもながらに私の情熱が尽きるのが先か、残りの和歌を紹介しきれるのか心もとないくらいです。余力のあるうちに走れるとこまで走ってみましょうか。恋歌一、寛大11。八大集の恋の部は、恋の予感からその成就、会えないもどかしさ、焦燥、さらには別れ、未練へと至るような時系列に仕立て上げられているのですが、まずは恋の始めを告げるような和歌を一つ紹介しましょう。風吹けば室の屋島の夕けぶり、心の空に立ちにけるかな。風吹けば室の屋島の夕けぶり、心の空に立ちにけるかな。藤原のこれなり。風が吹けば下野の国にある室の屋島の夕暮れの水煙が、まるで恋を告げるみたいに立ち上るような気配です。さて皆様、吉野といえば聖なる山、陰性の山、桜の山、春の遅い山といったイメージが浮かびます。あるいは少し前に見たばかりの塩釜の裏ならば、裏寂しいイメージ、あるいは立ち上る煙のイメージと結びついているようです。そのような当時の人の共通のイメージと深く結びついた歌枕、つまり名所としての地名は、実際の地名としてよりもそのイメージを得るために利用される場合も多いのです。この和歌の室の屋島もまた、当時の歌人であればすぐにピンとくるイメージを宿しているのですが、何も知らない私たちには、
なんでいきなり室の屋島
と戸惑うことにもなりかねません。この室の屋島というのは、下野の国、つまり現在の栃木県にあった膨大な湿地帯と、そこに島のように浮かぶ丘の総称であったともされています。しかも、和歌で盛んに読まれた時代、すでにそのような景観は損なわれていて、現実の名所ではなくなっていたというユニークな歌枕です。むしろその名所とかまどの煙が結びついて、もっぱら恋の煙の比喩として読まれるばかりの幻の名所に過ぎなかったのです。逆に考えれば、桃源郷のように現実世界にはありえない伝説の名所となったことによって、その名所がいつまでも抽象的なノスタルジアの概念と結びついて、恋の理想郷みたいにして利用されていたと見ることもできるでしょう。そんな和歌で利用されるイメージとしての室の屋島は、水蒸気が煙のように立ち上り、恋する思いを駆り立てるような静かな情熱を宿した地名として、八大集の時代しばしば利用されることになりました。そうであればこそ、風吹けば室の屋島の夕けぶり、心の空に立ちにけるかな、というのは花から現実の地理とは関係なく、
あなたからは風が吹いてきたので、まるで室の屋島に煙が立つように、あなたへの思いが心に立ち上ってしまったのです、
という初恋の思いを伝える和歌としてたやすく捉えられたことでしょう。そうして室の屋島は、先ほど述べたように桃源郷と一緒です。実際の光景ではなく、空想の情景として人々の心に定められてしまっている。これは女性に宛てた和歌ですが、受け取った方ももちろん室の屋島なんて見たことはありません。ただ水蒸気の立つ名所であり、
それが恋に掛け合わされることを知っているから。
まあ、私に恋をしてしまったのね。
と、登れることができたのです。ですからあなた方も、島のような丘が取り残された大湿地帯から、水蒸気が立ち上るのを、大自然のドキュメンタリー映像でも元にして、大いに空想してご覧なさい。あるいはそのくらいのイメージでも、当時の人々の室の屋島のイメージと、それほど隔たりのないどころか、大いにそれを乗り越えたような空想の歌枕となっているわけです。あとは安心して、この和歌に感心するなり、呆れるなり、あなたの感性に委ねてくださったらよいのです。けれども、室の屋島が広大な水蒸気の例えであるならば、ちょっと和歌の習字を込めながら、恋心を読み流したものとして、あるいは効果的に響くのではないでしょうか。もちろん、執筆者の勝手な願望には過ぎませんけれども。次の和歌は、これより比喩がわずかにお粗末です。あるいは女性からの返事を期待できないかもしれません。水の上に浮きたる鳥の跡もなく、おぼつかなさを思う頃かな。水の上に浮きたる鳥の跡もなく、おぼつかなさを思う頃かな。藤原のこれただ、あるいはこれまさ。水の上に浮かんだ鳥の跡さえ見つからず、不安な気持ちに駆られるこの頃です。読み手はむしろ、検徳校として紹介されることもあり、新古今和歌集においても、検徳校と記されていますが、歴史向きの名称へと変更しておきましょうか。近頃、相手にしてくれない女性に対して、
あなたは、水に浮かんだ水鳥みたいだ。近頃はどこにいるかさえわかりません。それで不安な気持ちに駆られるのです。せめてお手紙でもください。
そんなところでしょうか。わざわざ水に浮かべなくても、鳥ならば羽ばたいてどこへでも行きそうですが、あえてぷかぷかさせたところに浮つく気持ちを込めたものと思われます。このような和歌は、本当に構ってもらえないでいる、しがない振られ男が未練に読めば、
なんだか安っぽい例えね。もう少し気の利いたことは言えないのかしら。
と、たちまち軽蔑されそうですが、反対に、女性が本気で愛している相手が、ちょっと疎遠になったのを言い訳がてらに、送ってこようものなら、
私が疎遠なんじゃない。あなたが私を忘れているんだ。
なんて、耳元でささやかれたみたいで、なんだかショコラーデな気持ちになって、つい許してあげたくなるものかもしれません。ところで、読み手の藤原のこれただといえば、政治権力を握った貴族であり、和歌においては、五千和歌集の編纂にも関わりのある人物ですから、おそらく、水に浮いた鳥のようにふらふらしていたのは、送り相手の女性ではなく、読み手の検徳校の方であったかと推測されます。つまるところ、和歌が日常生活に生きていた頃は、このように、挨拶をかける相手やシチュエーションによって和歌の印象が大きく変わりますから、必ずしも純客観の美的基準を持って鑑賞されるべき美術作品ではありませんでした。生活と寄り添ったような生きた表現であることが美的基準よりも先に立っていたのです。あるいは、生々しい社交から切り離されたとき、和歌は現実から有利した
オブジェのように落ちぶれて、その生命力を失ったのでしょうか。体裁ばかりはご立派で、読み手の思いを表現するという必然性をすら失ったような和歌が、後の時代には大量生産されることになりました。次の紀貫之のものは、もっとダイレクトで力強い印象で、今までの3つの和歌のうちで、最も男らしい和歌になっているのは、ちょっと面白い気がします。さすが一流の役者は、ある時は女に化けて、土佐日記などを記していても、男を演じる時はたちまち力強く、あるいは登山家を演じる時は、マッターホルンを制覇するほどの緊迫感で駆け足を渡るなど、見事に演じ分けるものですね。そうかと思えば、白帯の政子の数に、君が代を称えるほどのおべっかをしたりと、ほとんど自由自在です。あるいは大和で最初の詩人、それは紀貫之のことではなかったかしらん。足引きの山下茂樹夏草の深くも君を、思う頃かな。足引きの山下茂樹夏草の深くも君を思う頃かな。紀貫之。足引きのと称えられるような山、その森の下で茂り合う夏草のように深くあなたのことを思っているのです。ここでは序言葉というものが使用されています。つまりこの和歌の実態は下の句の深く君を思うよに過ぎないのですが、その深くの比喩として足引きの山の下に茂り合う夏草のような深さという上の句が置かれている。この上の句は直接的にはあなたを思っていますとは関わりのない表現です。ただ深さを例えるものとして置かれている。これが序言葉と呼ばれる技法です。この和歌では、夏草の深さという表現が恋の深さの例えとして、私たちに違和感を生じさせないどころか、効果的な例えのように感じられるから、ほとんど直接的な比喩みたいにストレートに響いてくる。このような序言葉は生きた序言葉であり、生きた技法であると言えるでしょう。もしこれが、黄泉の国の奈落の底の暗闇の深くも君を思う頃かな。黄泉の国の奈落の底の暗闇の深くも君を思う頃かな。なんて歌われれば、ほとんど呪いの様相ですし、
マンホールの底の深くも君を、
なんて読んだら、一生口を聞いてもらえないかもしれません。当たり前のことですが、序言葉は一つのテクニックに過ぎませんから、それは詩の価値をより高めることもできるし、台無しにもしかねません。紀貫之のこの和歌は、序言葉を使用しているから優れているのではなく、優れた序言葉を使用しているに過ぎないのです。恋歌2、寛第12。恋歌その2です。恋心を抱いたものの、思いを遂げられずに悩んでいるような気配です。人はそれを反問とからかうのでしょうか。それはともかく、本歌取りの和歌を眺めましょう。眺めは美、それとはなしに、ものぞ思う、雲の旗手の夕暮れの空。眺めは美、それとはなしに、ものぞ思う、雲の旗手の夕暮れの空。源の満ちてる。眺めてはわびしく、それということもなく、物思いにふけります。雲の果てに染まりゆく。 夕暮れの空よ。
まずは元歌を。古今集からの引用ですから、最も知られた歌集からの引用ということになります。裏を返せば、下手に読もうものなら、たちまち石つぶてが飛んでくるような果敢な行為とも言えましょうか。夕暮れは雲の旗手に物ぞを思う、天つ空なる人を乞うとて。夕暮れは雲の旗手に物ぞを思う、天つ空なる人を乞うとて。読み人知らず。
あるいは親と首をかしげた人もあるかもしれません。
古今集の和歌の上の句を初句から三句までを並べ替えて、物ぞを思う雲の旗手に夕暮れは、これに空を加えればもう新古今集の和歌の三句目以下、物ぞを思う雲の旗手の夕暮れの空へとそのまま置換されてしまうではないか。
それではこの和歌の着想はただ、眺めわびそれとはなしに、に過ぎないのか。
小説か。さてはアイデアに詰まって奥の手を出しやがった。やりやがったな。他人の歌詞をこね回し、他人のコード進行を盗み取っては、私のオリジナル曲を聴いてくださいとは恐れ入った。現代にもあるまじき振る舞いだ。もう今日という今日は我慢できない。球団への扉は、今開かれた。
どうか落ち着いてください。それほど慌てたのでは、早とちりもいいところです。確かにこの和歌は、元歌からの引用に基づいています。けれどもそれは、表説などではなく、聞き手の関心を元歌へと向けたいがために、これほど大胆な引用をしたのです。こうでもしなければ、いかに和歌の聖域とはいえ、立ちどころに古今和歌集の読み人知らずの和歌へと聞き手の関心は向かわない。それを向かわせるためには、どうしてもこれだけの引用が必要だったのです。それから、先ほど述べたこと、
この和歌の着想はただ、眺めわび、それとはなしにに過ぎないのか。
まさにその通りです。この和歌は、その着想、元歌の考えと比較して述べることにのみ意義がある。そのために採用されたのが、本歌取りという技法であり、しかも、極めて大胆な引用だったのです。
元歌。夕暮れになると、雲の果てのあたりに、物を思うよ。自らは手を差し伸べられない、天井にいるようなあの人のことが恋しくて。
あの頃はまだそうだったけれど、今はもう。
今歌。眺めていても恋しさよりも、ただわびしさばかりが募ってきて、もうあの人を思っているのか、それさえわかりません。
こうして、雲の果てにあるような、あの人同じ、夕暮れの空を眺めていても。
本歌が明確になってこそ、初めて元の和歌の恋煩いが、さらに進んで、どうしようもないわびしさへと陥ってしまった、そんな現在の心情が、元歌を参照にして、押し上がられるのです。
あれほどの引用を企てたからこそ、ただ、
眺めわび、それとはなしに、
と呈しただけで、これほどたくさんの思いを和歌に込められるという不思議。和歌が個人で完結せず、歌人同士の共有財産にされているからこそ、このような技も生きてくる。もしこれを表説だとわめき散らして、くだらない着想に、オリジナリティを主張し、
互いを糾弾し合うような稚拙な精神へと落ちぶれたなら、もう豊かな表現などどこにも見られないことでしょう。あるいは感情をもてあそぶようなお涙物語が安いメロディーに乗せられて魂を惑わすばかりです。もっとも惑わされる方にこそ問題はあるのかもしれませんが、明日知らぬ命をぞ思うおのずから、あらば会うよう松につけても、明日知らぬ命をぞ思うおのずから、あらば会うよう松につけても、インプモインの台風、明日さえ知れないような命のことばかり思うのです。生きてさえいればきっと会えるようもあるだろうと期待してしまうものですから。これにも元歌がありますが、先ほどのような時系列の関係になっているわけでもないので今は割愛します。ただ本歌取りという技法についてちょっと加えるなら、例えば古の和歌を今ようによく歌いこなせるのであれば、それを参照することは安っぽいオリジナルにこだわるよりも尊いもののように思われます。シェイクスピアがそやなところがある脚本を改変して世に残さなかったら、どうしてロミオとジュリエットはあれほど魅力的なみずみずしさを保ったまま現代にまで残されたことでしょうか。このインプモインの台風という女性は当時有名な歌人であり、鴨の長面にも称えられ、百人一首の定家にも評価され、新古今時代の花形女流の一人だった人物です。だから間違っても大助なんて呼ばないでほしいのですけれども、失礼しました。和歌の説明を始めましょう。この和歌を取りやすくするために、病気で弱りがちな一人の女性を置いてみるのも悪くはありません。こんな見立ては安っぽく、私が俗な男であることをひけらかすようなものですが、それはさておき。その女性には恋する人がいて、彼女は病魔と戦いながら恋しい人のことを思っている。あまりにもメロドラマ風で、興ざめも甚だしいくらいですが、ありきたりのシチュエーションであれば、おそらくは普遍性もこもるのでしょう。明日さえ知れない命を、燃え尽きるような不安に駆られながら思うのです。震えながら思っているのです。続くおのずからというのは、一人でに、いつの間にかというような意味ですが、その影には、もし死なずにいられたなら、くらいのニュアンスがこもりますから、もし私が死なずにいられたら、いつの日かきっと、あの人と会う夜もあるかもしれない。そのことを松につけても、最後の松につけてもには、深い思いが込められているようです。この言葉は、はじめに回帰するからです。もうお分かりでしょうか。この和歌はエンドレスに仕立てられた和歌だったのです。つまり、松につけても、またあいつの間にか、明日をも知らぬ命を思ってしまう。するとまた、あの人のことが思われて、生きていればいつか会えるかもしれない。そんな期待へと、魂は飛翔する。いつしか会えることがあるだろうか。けれども、はっと気がつくと、消えゆく病床の悲しみが、不意によみがえってくる。また、明日をも知らぬ、命のことを考え始める。死への不安がこみ上げてくる。するとまた、どうしてもあの人に会いたくなる。この和歌には、終わりがないのです。こんな悲しい詩があるでしょうか。 現代史の感性すら突き抜けて、人間の普遍性へ到達しているような気配がします。それだからこそ鴨の長明も、藤原の定家も、何も女性だからというのではない、あるいは純粋な和歌のライバルとして、彼女を評価していたのかもしれません。ちなみに、あらば会う夜をには、会うようという意味も込められていますが、会う夜でも十分、会う夜は内包されているのではないでしょうか。そんなわけで、翻訳には持ち込みませんでしたが、和歌では極めて多様する意味の掛け合わせですので、一言だけ加えておきました。